私たちは今主の前に出ております。
アメン。
礼拝者として神様はこのところに導いてくださいました。
アメン。
礼拝するそれは人間にとって当たり前のことなんですけども、罪を犯して、全人類に罪が支配して、その礼拝すべきお方を分からなくなってしまいました。でも神は愛なるお方で、忍耐を持って私たちが救われ、そして礼拝者になることを望んでいらっしゃいました。そして時が満ちて皆さんこのようにしてこの教会に礼拝者として集められたことを感謝しましょう。講談からはですね、この聖書の中から主の言葉をメッセージとして、主がですね、助けて、語らせて、くださいます。このように分厚い、旧約聖書と新約聖書からなる聖書の中からで語る、もう尽きないですね。中には皆さんは何度も同じメッセージを聞かれたかも分かりません。今日の聖書の箇所は普通カナの婚礼という、そういうタイトルで、語られます。どこに結婚式の知識をしている牧師は、知識牧師はこの聖書の箇所を、よく語るんですね。でも今日は結婚式ではありません。結婚式以上に皆さんにとって非常に大切な真理の言葉が盛られております。皆さんですね、こう聖書をちょっとこう手にしてください、持ち上げてください。はい。この聖書の最初の御言葉が創世記一章一節ですけども、初めに神が天と地を創造した。とてつもない大きな意味を含んだお言葉ですね。皆さん、私はこれを読むたびにですね、もうとにかく考えは信じできないほど、このスケールの大きさにですね、驚いて、おります。そして皆さん、最後は新約聖書の、ヨハネ黙示録の22章の21節ですけども、皆さん開かないとわからないでしょう。でもちょっと開かないでください。この教会は皇后体の聖書を読んでいますが、私は新改訳聖書でこの言葉を暗唱しております。主の恵みが全てのものとともに、あるように。アーメン。ここで締められてるんですね、皆さん。すごいでしょ。最初は初めに神が天と地を創造した。そして、その御言葉をずっと、ね、読んで、神様の偉大なことをですね、救われた人間が信じる者がどのようなですね、人生を送ることができるか、ね、この長い長いですね、聖書の記事を、ね、歴史を透かして、見ると、もう一つ一つがすでに輝いておりますね。最初の言葉を皆さん一緒に暗唱してみましょう。はい。初めに神が天と地を創造した。これは新改訳聖書ですから、後で口語答えで訂正してみてください。そして最後は主イエスの恵みが全てのものと共にあるように。はい。主イエスの恵みが全てのものに共にあるように。アーメン。 時々私がこうあのこういうこのお言葉を告白すると、アーメンを取って後でこう牧師としてつけたのでちょうどいうような意味合いで見られる人がおるんです。ね、この聖書に書いてあるのアーメンです。最後アーメンですよ皆さん。これはですね、ただその21節だけに対してアーメンではね、全聖書に対して語られたことを、神の言葉は間違いなくそうですというんです、ね、これは私たちの応答、神に対する応答の、ね、告白なんですね。アーメン、間違いありません、その通りです、アレルヤ。ですから私たちは、アーメン、ね、アーメン信者になることができるんですね。前も言ったと思いますが、ね、私は開拓伝道者で、この度も皆様方に、ね、3分間の1日3分間の祈りのサポーターとして募集いたしました。早速それに応じてくださいまして、この教会は昨日まで、ですね、24人でしたけども、ね、あの新たに加えられて、ね、5人あの加えられた、29人になったんです皆さん。素晴らしいです。もうこの教会全部ですよ、全部のためにあの祈ってくれる感謝ですね。私はですね、先週の木曜日に、木曜集会に間に合うように、参りました。そして木金土と3日間ですね、あの素晴らしい部屋で、皆さんもホテルでしたかと思って聞く人もおりましたけれども、皆さんホテルどころではありません。それは私にとって最高の部屋です。朝何なくですね、早起きして、この蒼天の恵みの座に着くことができるじゃないですか。ホテルではそういうわけいきません。でもここは祈りの家だから、おっぴらに祈ることができるんです、私の祈りだけですね、あの周囲が迷惑を受けるってことはまずありません。で本当に思いっきり祈ることができました。しかも、今回ですね、金曜日と土曜日の朝、2日間にわたる祈りでしたけれども、ね、あの朝早くから上記のりお兄弟、それから木下よし子お姉妹が、加わってくださって、ね、本当に私の祈りを支えてくれたんです。聖書の中に、出エジプト記の中にイスラエルの前にですね、アマレク人が立ちはだかったんですね。でそれに対してね、モーセはですね、お祈りしたの、ね、彼は祈ることは神様は必ずそれに応えてくださる、ここではですね、祈りも、ね、疲れるということを教えてくれています。手を挙げて祈ってる、これ1時間ぐらいだったらまあですね、それでも1時間したらやっぱ疲れますね、慣れてないことに対してね。聖書を見ますと、手を挙げて祈ってる時にはイスラエルが優勢になったんです、アマレクが退いたんです。これ少しでも下ろすとアマレクがまた、ね、盛り返してきて、イスラエルを攻めてきたんですね。でそれで、モーセの両脇にね、アロンとそれからフルというですね、映画ではあのベンハート、ハートとなっていますけども、あれは原稿から見るとフルですね、そのアロンとフルが両脇に立って手を支えたんです。それでもだんだんだんだんだんですね、手を支えて支えている人も疲れてくる。どうしたかというとね、石を積み上げてる、両脇に積み重ねて、ね、膀胱を楽にした。そしたら勝ったんですよ皆さん、イスラエルが、祈り抜いて勝ったんですよ皆さん。そして皆さんです、 この世の中からアマレコを消し去ると神様おっしゃいました。これはアマレコは肉を表す、霊的には肉を表す、肉が霊が肉に置いて肉を勝利した、肉に対して勝利した、この2日間はですね、私はそういう、ああもしやこういうような思いで祈ってたいなと思いました。2人の兄弟姉妹に支えたことを感謝します、この1時間半ばかりの蒼天の時間ですね、威厳でずっと威厳の祈りでありました。私たちは威厳をですね、詳しく知識で、理解することできませんけども、聖書はイエス様が父なる神の右にあって取り出していってくださる、しかも言い難き嘆きをぶってと書いてあります。言い難き嘆きで、もう本当に切なる祈りを、天にあってイエス様取り出していってください。威厳の祈りとはそのことなんですよね。聖霊によって、祈るということ。皆さんこの教会も祈りの霊が生きてくると素晴らしい神の技ができます、出て、表されます。私は、もう身長もですね160センチちょっと切れますからですね、もう今の世代では小さい方ですね、そういう人は小柄とこういう言葉を使います。小柄です、小さいです。最近はもう若い人、背の高い人がいっぱい、おります。そして風貌でもですね、牧師さんらしくないですね。だから私は自己紹介を先に言って、私は牧師しておりますそうこう言います。そして相手は、あそうですかと、本当に信じてくれてるのかどうかわからないけども、話しているうちにですね、あ牧師さんだということを理解してくれるようにはなりますけども、ところ弱いです。恐れが生じてくる時もあります。聖書を見ますと、初めの人間神様はアダムという男性をお作りなさいました。地表のですね、塵と土を持って作られたんです。ですから私たちが死んだら、土と塵に変えるじゃないですか、土のことをですね、ヘブライ語ではアダマと呼んでます。アダム、そこからアダムの名前が付けられたんです。名前の意味は土、土くれということです。しかし神様が私たちをですね、このように麗しくですね、装ってくださいました。しかもイエス様を信じた時に罪が許されて、私たちの心は神様がご聖霊によって清めてくださいました。聖書をヨハネ16章1章12節を見ますと、彼を受け入れた者、イエス様を受け入れた者は、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となるですね、権利が与えられた、特権が与えられた。私たち神の子供になったんです。皆さん、サタンにですね、支配されていた私たちが今や神の子供になったんですよ。神の家族の一員になったんですよ。こんな素晴らしいことないじゃないですか、私たちは神の子供です。神の子供です。詳しく言ったら神の息子娘ですね、と言ったらいいでしょうか。神の子供になる。まだ私はもう本題に入りませんさあ皆さん、ここからですね、目をつぶってください。しっかり私が目を開けてくださいと言うまでこう目をつぶってください。何が見えますかね。ひょっとしたら十字架をずっと見つめていったら 目をつぶったあと残像として十字架が見えるかも分かりません、天井の光を見ていた人たちは白く輝いているけども目をつぶるとピンク色になりますね。しばらくすると真っ赤になります。そしてまた間を置きますと青くなってついには消えていきます。おそらく今は何も見えない、見えてないと思います。はい、目を開けてください。何にもない、初めは何にもなかったんです、無から有を呼び出された。これが天地を、はい、初めに神が天地を、創造した。創造主なる神様が、光あれとおっしゃったら光が現れた。そのようにして6日間にわたって天地万物すべてのもの、見えるものも見えないものも、お詰めになったんです、もうそして私たちも、天地の作られる前から、神様は選んでいてくださったらしい、そんなことつくる、そうです。私もそう思いますよ。初めてそう思った。天地の作られる前に、でも神様はちゃんとご存知でした。全て形あるものを作る人たちはですね、イメージの中でですね、ちゃんと形を持っています。こういう建物ができる設計図面に書きます。それを大工さんとかいろんな人たちが関わってですね、形を成していきますが、設計する人も立ち上がったものをちゃんと見てるんですね。創造主なる神様はもう全て私たちがですね、皆さん生まれる前から神様は選んでてくださった感謝ですね。だからこの選びをですね、大事にしなければなりませんね。私たちがですね、それぞれの両親を選んだわけではありません。イエス様はお弟子さんたちにこんなことをおっしゃいましたね。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選びました。もうお弟子さんたちの12名のお弟子さんたちの中ではですね、とんでもない人も入っています。なぜそういう人を弟子になさったのか、分かりません。でも確かにイエス様がお弟子さんとしてお選びなさいました。そのことはだんだんだんだん皆さん信仰生活が、進んでいくときに、ああこういうことなんだなということが分かり始めるようになります。今日も御言葉を通して、私たちは分からなかったことが、分かっていくのかも分かりません。それは信仰生活の励みになり慰めとなりますでしょう。とにかく主は素晴らしい方です。アレルヤ、感謝します。アメン。それでは聖書をいただきましょう。聖書、はい、今日の御言葉の箇所はヨハネによる福音書の第2章の一節から。結婚式の話ですね。当時の結婚式はですね、1週間くらい続いたんだそうですね。1週間、まあ準備するのも大変だったと思いますね。同じ客人がですね、1週間ずっといたか、その辺は定かではありません。とにかく文献によりますと、当時の結婚式は1週間ぐらい続いたと記されております。で、結婚式に、必要なものは、整ったわけです。そして招待客はね、この新郎新婦を目の前に置いて、ね、ああかわいいね、綺麗だなとか言いながら、また祝福をの言葉を与えたりして、ぶどう酒とごちそうで、 ついていったんでしょうね。でこの聖書を読みますとね、普通これを脚本ね、普通小説がこれ映画化されると必ずの脚本家というのがですね手を加えます。小説 の全部をですね演じることはできません。で、この2章のこのカナの婚礼の1章2章1節から11節までを脚本にするとですね、あのキャストいわゆる 出演する人の名前を書きます。ところが皆さん、あの、ま、あイエス様の母では名前誰ですか？マリアさんですね。でもこの箇所でマリアさんの名前出てこないんですよね。マリアさん出てこない、イエスの母で、ね、片付けられているんですね。お弟子さんは、ね、何人加わったか、あの一章を見ていきますとね、6名はここのさ、あのお祝い ね参加しています。それはガリラヤの漁師のシモン、ペトロとそれはアンデレ、ゼベダイの子ヤコブ、ヨハネ、それからピリポと、それからピリポが紹介したナタナエルという、大体この6人は確かであろうと思います。ね、それぞれ名前ついてないんです。一章には出てくるけども二章にはなぜかですね名前が一切出てこないんです。普通皆さん、ね、こういうことはあんまり考えられないけども、私はこれは意味があると思います。この締めくくりにはイエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで、行いと書いてあります。そしてご自分の栄光を表された。皆さん、この奇跡と印、水がブドウ酒に変わったことはね、人間は誰一人これに関与していません。結果としてそれが分かっただけです。でもイエス様は初めから、ね、ちゃんとご存知でした。ですからイエス様の、ね、マリアに対するですね、返答も、ね、非常に釣れないです。皆さん、イエス様が交渉会に入られたのはその直前のことです。30歳の時です。マリアさんはイエス様をですね、ご自分の自分のお腹に嫁ぎ10日ですね、はらんでお腹を痛めたと言ったらいいでしょうか。嫁ぎ10日、これは女性だけが知る体験的な、出産に関わる一人の人が世に出生する、ね、出来事です。女性はこの子を体験、いたします。私は時々あの子供5人ですね、あの育てると産んだって言ったら、ね、家内へ産んだのは私ですとか言いました。産んだんじゃないけどもですね、聖書的なです、ね、あの解釈はです、ね、男性が産んだというあの表記されてるんです。あ、女性の人は、まあ、失礼な馬を訴えられるかもしれませんけども、ね、アブラハムはイサクを産んだと、そういう書き方ですよ皆さん、うん、ね、でも現実には女性が産んだんです。私は断定しています。ところがあの妊娠するとです ねやっぱこう何て言いますかね、女性にとっては吐き気がしたりね、うん、不快な感じになりますね、うん、ところが私はですね、大体ね、なんかね、家内がそういう時はつわりが来た時に、ね、自分もつわりになったような気になるんですよ、うん、 そう言いますと、いやあなた私の気持ちわからないでしょって。いや本当に なるんです。私はイメージ力がものすごく高いんですね。釘宮先生の拡大宣教学院においでになった時には学生たちですね、あのイメージトレーニングをなさいました。で私は釘宮先生の講義の時はですね、いつも出させていただいていたんですけども、それ、私もそれ加わってね、そのトレーニングの中で、私はこうこうこうですと言いましたが、先生はイメージ力が高いなとこう、褒めてくださいました。しかも私はカラーで見ることができたんです。イメージできたんですか、カラーでね。さあ皆さんですね、この教会がですね、1年後どうなってるかイメージするのは難しいですね。今日なんか空席があるからですね、これをあんまり見つめると、で皆さんそのレベルから高くならない。私たちは見た目とイメージするあの映像を変えなくちゃ、変わらなくてはいけない。それは何で変わるかというと信仰によってです。アブラハムは皆さん75歳で神様の招きに応じました。カルデアのウルというところから出発し、ハランを経由してカナンの地に入ったんですけども、神様は彼に対してあなたを多くの国民の父とするとおっしゃいました。ということは、ね、あの自分の妻であるサラ、実際違いの奥さん、名前をサラと言いますけども、サラと、ね、一緒です。でもサラを見ても自分を見てもです、ね、年取っている。特にあの女性の場合はです、ね、閉経しますと、ね、子を産まなくなります。おそらくもうね、65歳ですからもう閉経して子を産めないです。常識的には産めないです。ですから彼女が信仰を持つということはアブラハムよりもそう、大変なエネルギーを要したと思います。アブラハムは皆さんですね、はい分かりました信じますと答えた。それが義と認められたんですね。神様の前に正しいと、ね、判定されたんです。でもなかなか生まれない。しびれが切れますよ、80歳になってもこう生まれない。皆さんですね、ついにしびれ切らして、妻であるサラが、エジプトに行った時に、ね、連れてきた使い目、ね、ハガルという、ね、若い女性を、ね、アブラハムに夫に与えるという、ね、小さくな、ね、計画を立てました。それを、ね、アブラハムに同意させました。それを受け入れて、でこの子供がすぐ生まれたんですよ。イシマエルという、子供が、息子が生まれたんです。だからアブラハムはですね、もう本当にこのイシマエルが私の後継いだとこうそのように思ったこともあったんです。でも99歳の時に神様はですね、彼らの住んでる天幕を訪れてなさいました。そこでは3人の天使と書いてありますけども、そのうちの一人は神の爪、化身です。そして、言われるわけです。来年の今頃、ね、男の子が生まれるって。サラはですね、アブラムの横に立って聞いていたわけじゃないです。天幕の中ですね、天幕の中でですね、それを聞いていたんです。そして聞いてどうしたかと笑っちゃうんです。そんなそんな慰めの言葉はいいですよ。 もう35年も待ったんですって言われて、いや25年待ったんです、そういう思いの中で、いや自虐的な笑いをこうしたんですね。そうしたらですね、神様は、サラは笑ったぞとか言サラは天幕から顔をつけ、笑っておりませんと否定したんですけども、確かに笑った。それは自分のこの目を通してこんなこと起こり得るはずがない。そりゃそうでしょうよね皆さん、果たして1年後どうしたろう、待望の約束の子イサクが生まれた。その時のね事情をヘブル人への手紙の11章ではですね、サラのこととかね、アブラハムのそういう信仰の状態とかね、ちゃんとね説明だけが書いてあるんです、だから私はですね、聖書というのは聖霊によって書かされた、聖霊の感動によって書いたということがですね、うなずけるわけです。皆さん、もう何年も前のことがどうしてですね、新約の記者がですね、それを書くことができるの、そう聖霊によってですよ。アーメン。だから人間的な解釈を施してはならないと書いてあるのはそういう意味です。聖書は神の言葉です。アーメン。アブラハムはその時ね、ないものをあるものがごとくすで信じたち、もうサラのですね、母が死んだ、胎が死んだと同然だったけども、彼はそれを認めなかったんです。アメン。そういう思いというのはサタンを通して、ね、攻撃されたと思います。でもそれを打ち消したんですよ。アメン。私たちが何かを信じ、続けていく、時です、ね、そういうですね、妨害って、ね、する思いがやってくるでしょ。それを退けなくちゃいけないです。やっぱり退けなくちゃいけないです。そして神のお言葉通りになりますように、マリアが言った言葉ですけども、お言葉通りになりますように。やがてそうなるんです皆さん。それを繰り返し繰り返し告白していくとですね、神の言葉が命になる。ある時は力になって、それが形を持って表されてまいります。だから御言葉に従うということは大切なことです。今日の、メッセージタイトルは2章の、5節の言葉です。これを皆さんの口語訳で、5節を読んでください。はい。私はちょっと難聴気味ですから、大きな声で言わないで心に届きません。はい、大きな声で言ってください。はい。
この人たちに言った、この方があなた方に言いつけることは何でもしてください。
はい、こう答えのはちょっと強いね、言いつけることはどういうことですか。こちらでは少し優しいですね。あの方が言われることを何でもしてあげてくださいということです。まず初めからいきますがですね、婚礼がですねやる、マリアさんの親戚にあたる人だったろうと思います、そうでなければですね、マリアさんが葡萄酒が作るのを早く目ざとくですね気づき、それをイエス様のところに持っていた、こういうことなんかを見てみますとですね、確かに親戚関係、ですからイエス様だけじゃなくてお弟子さんたちも、どうぞどうぞとこう一緒に、招かれたと思います。婚礼仲間にブドウ酒が尽きたんです。ブドウ酒が尽きた。 あとに出てきますけど、石の水の紙が6つ置いてあった。これはブドウ酒を入れていた紙ではありません。はっきり断りが書いて、清めのためのね、いわゆるね、手を洗い、足を洗うですね。でそういう清めをするための清めの水です。そのためにね、用意されていた石があります。こう書いて、見ると、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いた。これをこう平均にしますと、あの100リッターとして6つだから600リッターということです。皆さん600リッターってどういうことかというとね、今ペットボトルがありますよね。うん、それはあの教会によっては私のところにね、500ミリのペットボトルを一つ用意してくださいます。でそれから口座にも用意してくださいます。私がここ用意しないから今日は何とか言ってるんじゃないですよ。で最近私は水飲むことが少なくなってきましたから、全然それ苦になっていません。しかも お茶をつれ、美味しいお茶をこっち入れてくださいましたから、これありがたいとこう思ってるんですね。うん、今まで教会に行きますと、私がよく水を飲むことをしている上兄弟はですね、あの、うん、寝れたいの、ね、大きな寝れたいの、そのペットボトルをですね、2本ぐらいですね、あのいつも買ってるんです。先生、あの、もう大丈夫ですか、もうなくなったじゃないですか、もういつもやる子、彼はいわゆるマリアさん的なですね、優しい、よく気がつきます、ね。そしてこの用意してくれるんですけども、さあそれで皆さん大体いつも使ってあるから、日常生活で使ってあるから、これがどういうどれだけの量かをおよそ検討しています。もし500ミリリットルになったらですね、1200本分ですという、1200本分、それから寝てたりだったら300本です。これ大変ですよ、これは。蛇口が常にあって、こうね、水道管が通って蛇口をひねれば水がダーッと出る、そういう時代じゃないです。この鎌はですね、割としなびた、村だったんです。だから村の外れに井戸があったんでしょうね。その近くにあったんじゃないでしょう、おそらくこの集落の一番外れにですね、あの井戸があったんでしょう。まあ、女性にとっては、こうそれは素晴らしい、おしゃべりのができる、世間話ができる、良い場所として、好んでいたかも分かりません。まあ、大体婚礼はですね、あの夜行われてた。夜ブドウ酒が尽きたのを目ざとくね、発見したあのマリアさん、マリアさんの名前出てこないから、私は、これ尽きたらいいかな、どうかなとか思ってるんですけども、イエス様の母、ここで考えますよ。ここでイエスの母で、彼女は皆さんイエス様を産んだんです。この恩ということに対してものすごい大変なところを通されています。将来夫となる因名付け関係であったヨセフは、それに対して本当に疑ったぐらいですから、当時は婚約中にそういうことが起きますとですね、石投げによってこうリンチを受けて、石投げされて殺されても、ね、構わないという、そういうですね、おきてがあったんです。だからですね、ヨセフにとってもしそういうことが起きれば大変なことに、だから密かに離縁しようとしたって、 優しい心だったんですね。ところがですね、天使が夢の中に現れて、ね、マリアの胎にここを宿したのこれは聖霊によるんだっていう。ヨセフも信仰の人でした。そしてすぐですね、マリアを受け入れて結婚しました。子が生まれるまではですね、普通の夫婦関係はですね、しませんでした。しかしマリアにとってですね、日に日にこう、うん、お腹がですね大きくなっていく。まあその子が生まれるまでも大変だったでしょう。しかも人口調査がその中に入ります。ナサレから、ね、エルサレムのです、ね、に隣接しているダビデの町、ね、そこまでですね、出かけて登録、人口調査に対して登録しなければならない。大変な旅行だったと思います。しかも、身重のマリアと行動を共にしたためにですね、もう時間がかかって、もう宿屋にですね、どこの宿屋も満杯でですね、受け入れてくれなかった。仕方なく皆さんですね、あの家畜ですね、ここはあの中には孫屋というような言葉を書いてるんです。あれは家畜小屋というね、その家畜小屋ってね、あの横浜とかね、そういうところに穴を開けて、そこに、ね、あの家畜を収容していたんですね。そういうところで皆さん、ね、一夜を、ね、過ごしたんですけども、その晩、ね、赤ちゃんが生まれた。赤ちゃんイエス様がお生まれになった。赤ちゃんが生まれてしばらく経って東から博士たちがやってきた。この人たちはですね、星の動きを見てですね、世の中はどう動いていくかということを識別する特別の能力を持っていたらしいですね。ユダヤの王様として、王子として生まれた、それだったら王宮に違いない。最初に訪ねていたのは王宮です。当時の王様はヘロデと呼ばれた。これはエドム人、当時の世界を支配していたのはローマ帝国です。ローマ帝国の、ね、庇護を受けながら、ね、王位王座をです、ね、保っていた。で、彼としては正式なユダヤ人の王ではないから、ね、もうその博士たちを見てもう本当にびっくりしたと思います。でも、ね、感情をあらわにするとですね、あ、博士たちの動きがそれ、影響をしてくる。それで、ね、平成を装いながらですね、博士たちの言葉を聞き、そして、ね、自分たちの家庭には王子は生まれてない、生まれる気配もないし、だからこれはどういうことか。これはですね、聖書との関わりがあるのではないかと察知したヘロデ王はですね、祭司たちを呼び寄せて、そしてですね、あのこの王子が生まれる、ユダヤの王子として生まれるのはね、どこなのかというのを調べさせた。そしたら2箇所の中に、ね、発見した祭司たちはそれはベツレヘムですという答えを出した。それを東の博士たちに教えて、もし拝謁したら帰れるで立ち寄ってくれ、私たちも行って拝みたいから そういうものを言ったんですけども、博士たちはですね、気配で、ね、もちろん彼たちも、ね、神に助けられて別な道を通って、ね、自分たちの国に帰ったと書いてあります。さあ、赤ちゃんを産んだ、ね、マリアとその父となるヨセフは、ね、いきなりそのベツレヘム周辺で騒ぎを受け始めたから、ヘロデはですね、いつまでたっても博士たちが戻ってこないので、業を煮やして、兵隊をそこに派遣して、ね、2歳以下の子供たちを殺した、虐殺したんです。悲鳴を受けました。その時の様子もですね、聖書の中に、ね、ちゃんと予言されていることです。予言というのは神から預けられた言葉です。神からの言葉です。ですから、当時の人たちに対しても現在、それから過去、将来において、ね、必要な言葉であったわけです。特に予言という日本人のイメージはこれから起こる出来事のように感じていますけども、聖書のことはそうでないですね。今の私たちの信仰を正し、信仰を励まし、ね、信仰を強めていく言葉にもなり得ます。私たちは霊的にですね、イスラエル人になりました、神の選ばれた民となりましたから、聖書の言葉はことごとく私たちに対する神からのメッセージでもあるわけです。ですから過去のこともですね、御言葉を通して教えられます。今のこと、今を生きる術、ね、を神様は、予言の言葉を通して、私たちを示してくださいます。またこれからのことも、ね、示して私たちに希望を与えてくださるし、期待感を持たせてくださいます。聖書の中には、信仰がなくては神に喜ばれることができません。神に近づくものは神様がおられることと、神様に求めることは全てそれが答えを伴うということを信じなければならない。ヘブル人の手紙の11章6節に書いてあります。これを開いてメモしとってよく読んでください。そうです、私たちは、ね、聖書は、ユダヤ人、イスラエルの人たちにとって必要なことでもあると同時に、今あなたに対する神からのメッセージだということを特に、ね、心に明記してほしいです。アーメン。皆さん、カナの婚礼からも大戦かなり脱線したんですね。脱線しましたけども、ね、マリアさんはイエス様と思ってね、ブドウ酒がつきましたよ。何とかしてくださいということです。イエス様だったらできる、そういうですね、彼女なりの信仰はあったんでしょうね。うん、どう見たってこの家の中にですね、余分のブドウ酒がないということを知っていましたから、イエス様だったらできる。30年間生活を共にしているとそれぐらいのことは分かってたと思います、ね、ですから彼女は生活の延長線上において、ね、イエス様にお願いした。そうしたらイエス様がどうしちゃいましたか。あなたは私と何の関係があるのでしょう。これは皆さん、ちょっと厳しい、つれない、寂しい言葉じゃないですか。30年間皆さんですね、赤ちゃんの時はおしめも変えたんです。イエス様はおしめじゃなかったんじゃない、おしめ行ったんですよ。やっぱり、ね、お乳も、ねね、飲ませたんですよ、体も洗ったでしょう、いろんな手も、ね、焼いたでしょう。マリアはそれをずっとしてきたんです。大人になってイエス様は後から生まれてきた弟妹の世話をしたでしょう、お父さんの助けをしたでしょう、特に ね、ヨセフは早死にしたようですから、その大工の仕事を引き継いで、ね、生活を支えてき、たに違いありません。これを深い関わりを持っていて、ね、あなたは私と何の関係があるのでしょう。しかもこの女の子だとか、女よという意味ですが、女よです、うん、私の時はまだ来ていません、わしは知らんというようなことですよ皆さん。マリアさんはその時どういう気持ちだったでしょうか、ね、でも彼女は分かったんです皆さん、ね、この言葉を聞いて、もし、ね、反発すればすぐとっさに出てきてきたはずです、ね、女性を子育ての中に 何度か口に出すか、心の中にあなたは私のお腹を痛めた、こんなのよでしょ。おそらくですね、マリアさんはそれあったんですよ。でも分かったんです、過去にずっと引き戻されました、ね、天使の、ね、告知を受けるその時ほどまざまざと思いを起こしました。恵まれた女よ、おめでとう、あなたは男の子を産みます、そんなをイエスとつけなさい。マリアさんは、ね、常識をもう踏まえた人です。どうして男も知りませんので関係持ったことない、どうして我が身で子を宿すことができましょう、ちゃんと皆さん常識人として反発いたしました、反抗しました。でも最後だけには主のお言葉に、ね、私は主の発すためです、主の発すためです、この身になりますようにとして、それを受託したんです、受け入れたんです皆さん。そして30年間のことを書いたでしょう。で30歳になられた時に突如家を出られてですね、交渉外の道を歩かれるんですけども、ね、いちいちイエス様がですね、洗礼を受けたことをまたね、荒野に退いてサタンの誘惑を受けられたこと、そういうことはですね、まだ聞いてらっしゃらないと、聞いてなかったと思います。でもこれは異常なことです。彼女は霊的敏感な女性だったから、ね、これは神様の時が来たんだと、我が子であると同時に彼は神の御子だと、そういうことはですね、誰よりもよく認識できたんじゃないでしょうか。ですから、彼女は御説に手伝いの人たちに、あの方が言われることを何でもしてあげてくださいと、これが言いたんです皆さん。そうだったらですね、ヒステリックになって、何よあなた偉そうなこと言ってでも彼女は言わなかったんです。これが信仰の人です。信仰によるですね、皆さん行為です。そしてそこで働いているお手伝いさん、これお手伝いさんっていう言葉は柔らかいですね、でこの当時そういう仕事をする人はですね、いわゆる昔で奴隷時代ですから、で奴隷のすること、しもべたちのすること。ですから、このしもべたちがイエス様から、あの石亀、六つの石亀、水をいっぱいにしなさいと言われてますね、ね、文句も言わなかったんです。ガリラの領事であったペテロは、イエス様から網を打ちなさいと言われたときにですね、一晩中魚を取ってダメだったんですよ。一応漁師の誇りをその、ね、表明しました。でもここのお手伝いさんたちは まあ明日の朝でもいいじゃないですか、そんなこと言わなかった。お手伝いさん、しもべたちのすることは主人が言われたことに対して、はい、わかりました、それです。私たちも信仰の職と、信仰生活、教会生活になると少しふてぶてしくなるんじゃないでしょうか。聖書はですね、言っています。へりくだりなさい、へりくだりなさい、己を低くしなさい。神はですね、己を高くする者を退けられる、心砕かれた友と共に住むとこですね、聖書で言っています。ですから皆さん、徹底的に私たちの信仰生活者としてはですね、へりくだっていくんです。へりくだるっていう、へりくだりますと皆さんです、この巡るっていうのは一段とですね、私たちの生活の中に実感として、時には形を成して、私たちに祝福がもたらされていきます。いろいろと私たちは生活の中で常識が働いて反発したいという出来事あるでしょう。でもこういう言葉を、ね、受け入れて、神様の言われること、聖書に書いてあること、それをそのまんま、ね、受け入れてみましょう。まずそこから始めてください。パウロ先生は当時の、ね、学閥の中でもガマリエルの門下生って言ったら、もう一番ですね、優れていた、ね、その門下生、驚くヘッドの優等生だったろうと思いますけども、彼はイエス様に、ね、触れて、そして、ローマ人への手紙の中には、私は神の福音のために選ばれて人となっています、そして私は、イエス・キリストのしもべです、福音のために、そうですとこうはっきり言っています。だから私はですね、できるだけ個人的な祈りをですね、したくないですね。長井先生が祈ってくれたからと、ね、日本人はそう言うんです、ね、中に追いかけっこする人もですね、ちょっと有名な人に対して、ね、皆さん、私たちはタレントじゃないんです。神のしもべ、分かりますか、私たちはすぐに何もできないけども、神様が福音のために私たちを選び、そして救って、そして私たちを今用いてくださっています。で、神様のお言葉に従おうと、ね、私心がなくて従ったら、これ分かるんです、神様がこれでもかこれでもかとか祝福してくださる、なんで私のようなものに、私はそう思います。私の信仰生活60年、献身して55年、なんで神様こんなものを、学のないもの、弱いもの、失敗だらけのもの、神様は何を持つで、使ってくださるんだろうか、浮かない時々言うんですよ、面と向かって、どうしても分からないですよ、あなたのようなチャランバランの人が神様に用いられると分からないっていう、本当に家内は貧困法制で、もうすごいですよ、道徳と一緒に歩いているような生活しているようなものです。立派な人です。だから彼女は分かるんです、これが信仰です、これが神様のやり方です。聖書を見ますとずっとそうですよ、聖書人物というのは、特別ね、抜けんでて立派な人が神のしもべとなったんじゃないですよ、捨てられて当然のもので、神様はあえて選んでくださいました。そして用いてくださったんです。サムソンでも分かるでしょ、彼は特別の力の持ち主でした、どれだけ力が強かったかと聖書はこと細やかに書いてありますけども、しかし、ね、女に溺れてしまった、デリラと言いますけども、ね、頭の髪の毛剃られてしまう、このことはよく分かっていたんですよ、髪の毛に、秘密が隠されていることを知っていたんです。でも酔っ払って、 ね、でーっとして、ベルの膝にこう、もたれて寝てって、そのスキルで、髪の毛をられた、ボスさんです、まペリセビとかが来て、ね、襲いかかろうとした時に、今までやったら、なんかね、たぶんにかかってこいって言って、娘、ね、言ってた彼が、やろうと思ったら力が出てこない。まんまと捕まってしまったんです、皆さん。ね、哀れでしたね。でも、ね、囚われている間に髪の毛が少しずつ伸びた。伸びて、そしてまた髪の力が戻ってきたんです。愛する皆さん、私たちがね、本当にいつも神様が共に、その名をイエスとつけなさい。それは神が共にあなた方と共におられるからですという意味です。だからイエス様とですね、呼ぶときにそのことを私たち意識したらいいと思います。神様がいつも共にいてますから、ね、そしてあなたを見捨てることもない、見放すこともない、時にかなった、ね、助けをくださいます。私たちが思うところ願うところはるかに超えたことを神はなさいます。だからこの教会も神様はこれからどんどん祝福くださる。だからそれを疑わず、マリアのようにこの方がおっしゃることは何でもしてください。これはどういうこと、イエス様の言われる言葉、もっと講義に使えば聖書が言っている言葉はそのまんま、ね、従うこと、そうしたら神様はあなたの生活の中です、ね、ここでは最初の印の奇跡の技をカナで行われたけども、皆さんこれからあなたの生活の中です表してくださいです。神様をハレルヤです。アーメンです。感謝します。お祈りします。
ハレルヤ。
このところに臨在してくださる主、私たちの思うところをはるかに超えたことを、祝福をもたらしてくださいます。恵みをもたらしてくださいます。だから私たちは、はい、主を信じます。私たちの先達者たちが言っていたように、お言葉にただ従う、決してこれは盲目的なことでもなくて、ちゃんとした理由がある。御言葉を通して私たちはその秘訣を学ぶことができました。そうです、神のお言葉に従う。ありがとうございます。光あれと言われた光が出てきた。神様、私たちはどんな時でも御言葉を信じ、御言葉の上に立ち、御言葉に従うという信仰生活上の習慣をつけさせてくださるように。そして今与えられている信仰のレベルからさらに次元の高い信仰者へと変えてくださるようにお願いします。ハレルヤ。この教会に祝福あれ、そしてこの教会に連なる兄弟姉妹たちに祝福あれ、その生活の全領域に祝福が満ち溢れますように。主イエス様の皆によって感謝して祈ります。アーメン。